here. Got a milk bottle here, chocolate milk. Well, it's good to see the guys here. And I was here 2 years ago, then previous to that, so it's really great to be back. I love this conference that you guys put together. And this year it's on grace, and I have no idea what the other guys are teaching on. I just hope we didn't step on each other's text. But as I look through, I'm seeing Tim's teaching on Abraham and Bob's teaching on in Peter. I'm going to start out with something. It might seem kind of basic, but I want to go through the first 10 verses of Galatians chapter 1. I think it's very important. It's the call to preach grace. And one of the things that I find, the longer you go on in ministry, you're like, when we get saved, we're like little children. We come to the Lord and we're so excited. Oh, yeah, he's going to translate, isn't he? Just raise your hand. Bob warned me. But usually you interrupt me by your translating, so, and you didn't. So you threw me off. You threw me off.
Now
I forgot what I was going to say.
Yeah, ガラテヤ人の手紙の一章、まあ、いろんな人がいろんなトピックするんですけども、お互い重ならないと思いますけども、私はガラテヤ人の一章から、語ります。
Can you remember all that?
Right. I already spoke everything.
Okay. So. Yeah. What I was saying when I was so rudely interrupted was...
まあ、本当にもう無理やり邪魔されたんですけども、しゃべろうと思ったときは。
Now, what I was saying is we start out very innocent, like children in the faith.
だから私たち信仰を持って、幼子のような信仰でまず踏み入ってみようと思う。
And our eyes are totally on the Lord, nothing else.
でも他のことは全部忘れて、イエス様だけ見たいなと。
And then when we go on in ministry and we have a little bit of success,
で、まあ、私たちがミニストリーに入っていた時にはちょっと成功したり、
we're kind of like Peter. He got out of the boat, he started walking on the water, and he looked around and
he sunk. ちょうどあのペテロが水の上を歩いたみたいね。ちょっと風の音聞いて沈み出した。
And we start getting our eyes on the ministry. We start getting our eyes on how we're doing.
で、私たちはイエス様が今度ミニストリーというふうにどういうふうに自分やってるかなって言った時に問題が起こります。
And that's very dangerous because we can start out in the ministry, in grace, and then we can move into legalism. We can move into something other than what God has called us to.
私たちがその恵みというのでスタートしたくせに、後に自分のミニストリーを乱したときに、いつの間にか立法主義というのに陥っていくんです、ね。
So I think as Peter says, I'm not going to tell you anything new, but I'm going to stir you up to remembrance.
だから皆さんにとっては何か新しいことを言うんじゃないけど、もう一回ペテロのことで思い起こしてですね、皆さんの心に語ろうと思います。
A lot of these things will be a good reminder and maybe get us back to that place of childlike, innocent grace and faith in the Lord.
おそらく皆さんにその最初の心をもう一回、幼子のような心を思い出して、もう一回恵みでスタートしたいなと思います。
I read a story about Houdini, the greatest escape artist that ever lived.
で、Houdini というそのスケートボードのアーティスト。
Houdini? Houdini. Yeah, escape person.
スケートをする方の話。
Yeah. Just whatever word you say is fine with me, because I don't know what you're saying anyway.
まあ何を訳せるか分からないの、好きなように訳
してくれ。He could get out of any jail, he could get out of any handcuffs, any straight jacket.
あ、その人は、まあ、なんていうのかな、手品師みたいな。
Escape.
Yeah. 何からでも抜け出す 手錠をしてもですね、牢屋からでも何とかどこからでも抜け出すことができ
る。Who doesn't know who Houdini is?
Houdini 知らん人いますか?
Does everybody know who Houdini?
Houdini 知らない。
Oh, you don't? Yeah. A famous escape artist. He could get out of
どこからでも逃げ出すことができる。
Any jail, any handcuffs.
手品師みたいな感じだね。
He was challenged in the British Isle to get out of one jail.
で、イギリスのですね、ある牢屋から出ることを。
And so he worked on the lock. They put him in the jail. He worked on the lock. Worked on the lock.
それでもう鍵かけてですね、牢屋から出れないようにして。
Usually he could spring the lock in a couple seconds.
でも本当数秒で出ちゃうんですね。
He worked and he worked and he worked. He was sweating profusely.
でもいくらやっても汗出てきて全然出れない。
After 2 hours,
2時間後に。
He fell against the jail door in exasperation.
でもうダメだと思って牢屋のところに。頭バタッとつけちゃって、
and it swung open.
ドアがひゅっと開いて、
it had never been locked.
でそれ初めから鍵が開いてなかったという話。
And some people look at Christianity like a jail.
である人はこのキリスト教というものを牢屋のように思う。
And the cell door is the lock.
でもう初めの 牢屋のドアが閉まってて、
And the more they work at it, the harder they try.
出よう出ようと頑張れば、
Someday they're going to be free. Someday they're going to have joy. Someday they're going to reach some pinnacle in Christianity. And they think it's because of the law.
いつかもっともっと働いて、もっと届いたらいつか開くんじゃないか。
Paul, his first missionary journey to Asia Minor, he preached in the region of Galatia.
で、パウロが第一伝道旅行で初めにガラテアに行きました。
That's an area, it's like a prefect where there are different towns.
で、いろんな、まあ、州がある中のある一つの町ですね。
There was Lystra, Derbe, Iconium,
Iconium とか、
Pisidian Antioch,
Antioch とか。
And a lot of Gentiles came to know Jesus Christ.
多くの異邦人がイエスを知るに至りました。
They received the gospel of grace.
で、恵みの福音を受け取りました。
Now, after these churches started, the Judaizers came in.
で、その教会がスタートした後にユダヤ主義者というのが入ってきました。
They would follow Paul around and they would preach the law.
そして、パウロの後をついていってはこの律法を説いていくんですね。
They would preach circumcision.
そして、割礼を説いていきます。
They would try to put the Christians underrules and regulations.
そしてせっかく自由になったクリスチャンにもう一回ルールとかですね規定の下に歩まそうとさすんです。
They were substituting works righteousness for grace righteousness.
そしてこの恵みで義とされたところに行いで義とするというものを持ち込んできました。
Now, the Christians in these churches received the Judaizers as enthusiastically as they received Paul.
それでそのユダヤ主義者はですね、まるでパウロを受け取るかのように教会は熱心に受け取っていくんですね。
So they loved the grace of God, they received that, but then when this error came, they grabbed onto the error.
そして今度は恵みをあんなに喜んで受け取ったのに、今度は全然違うもの、偽物が来たのに、また喜んで受け取ってしまいます。
H.A. Ironside, who is a great, he's a great expositional teacher.
で、H. A. Ironside というですね、もう公開説教の、あの公開のすごい神学
者。He says there's something about error that when or a false teaching that when it grips the mind.
で、その偽教えが私たちの心を掴むときに、
it assumes more of an importance on that person than the truth had.
で、この本当というよりその人自身に目を向けるんですね。
He said it's a very odd thing.
で、本当にひどいことなんですよ。
People can be going along calm and easy with the truth.
で、本当よりももっと簡単にこうやってできるよっていうような言い方をして。
But once they get a hold of some false teaching, they push it to the limits.
そして、ひとたびその偽の教えを掴んじゃったら、グッと押してきて。
And the result of that is your eyes are off Jesus Christ and your eyes are on yourself.
そしていつの間にかその結果としてですね、イエス様をせっかく見てたのに自分自身に目を向けるということが起こります。
And they began to gauge the success of their Christianity by how they were doing according to the rules, the regulations, of legalism.
それでこのクリスチャンのミニストリーがどんだけ成功したかっていうのを測って、どれだけ自分の行いによって、どれだけルールによって起こったかということを考えてしまいます。
They would have certain washings and certain ceremonies.
どうやって洗ったらいいか、どうやってその儀式をしたらいいか。
Certain rituals.
そういう儀式ですよね。
The law of Moses.
でもちょうどモーゼのような。
Circumcision.
で、割礼です。
But you see, that rate relates to us today.
でもそれって今日の私たちにも当てはまるんじゃないですか。
Because there are churches out there that say unless you're baptized, you're not saved.
で、教会は言いますよ。洗礼を受けてなかったら救われてないって公に言ってるじゃないですか。
Churches out there that say unless you speak in tongues, you're not saved.
ある教会はこの異言で語らないと聖霊のバプテスマを受けてね救われてないよって言いますよ。
If you don't speak in tongues, you're not baptized in the Holy Spirit.
でも異言で語らないと聖霊のバプテスマを受けてないと宣言する教会。
That's legalism.
それって立法主義ですよ。
It'll take people's eyes off Jesus and put them on
themselves. いつもせっかくイエス様を見てた目を人に向けさすんですね。
I find that money is a big deal now.
でまたお金というのも大きな関わりを持ってきた。
They say give to God and you're going to get back.
だからもしお金を神に捧げればそれ何倍もなって戻ってくる。
Take your eyes off Jesus and onto the money.
でイエスを見るはずなのにいつの間にかお金を見てる。
What am I getting back from God? I'm giving him all this.
神様から一体いくら戻ってくるのかな。
And it takes their eyes off Jesus and it puts their eyes on themselves.
イエスに向いてた目を自分自身に向けてしまう。
You see, all these rules and these rituals, they have the appearance of being spiritual.
そして何かその立法主義っていうのは、いつの間にか儀式っていうのは、いつの間にか霊的なことに見えてくるんです。
But they have no power over fleshly desires.
しかし、その肉の欲に対する効果は何もない。
And only the grace of God and walking in the Spirit will allow us to overcome sins of the flesh.
この恵みの中に御霊によって歩んでいる。このことだけが私たちの罪の上に解放する力を持っています。
And the effect of legalism is they lose the joy of the Lord.
そしてこの立法主義の中にずっと入っていきますと、主にある喜びというのを失っています。
And they begin to have a very judgmental spirit about themselves.
そして自分自身について批判的な心が生まれてきます。
People that are very critical and judgmental, I find that they're legalists.
そして多くのその人を裁いたり判断する人が立法主義にはまっているのを見ます。
In some area of their life, they're legalistic and they're judging you according to their standard.
それでいつもその立法的に人を測ることが自分の基準を中心に起こるんですね。
And legalism makes us a hypocrite.
そしていつの間にかその立法主義は私たちを偽善者にしてしまいます。
We tend to be one person in church and another person outside of church.
そしてある教会側とその同じ人が外側を作ってしまうんですね。
One of our leaders in our church, he came to me, this was many years ago.
で、まあ、数年前のことなんですが、ある一人のリーダーが私のところに来ました。
And he confessed to me he was really broken.
で、本当に自分の罪ボロボロになったんですよと告白しました
。He said after he got home from Sunday service,One of his little children said, Daddy, why are you so different at church than you are at home?
その子供が言ったんですね。教会から帰ってきた時、お父さん、なんで教会のお父さんとお家のお父さん違うんですか?
He was real nice and happy at church.
教会でもニコニコですっごいいいお父さんなのに。
But he was really harsh and bare at home.
家の中ではひどいお父さんだったんですね。
And he repented. He said, Bill, I'm so sorry. My child pointed that out. I'm sorry.
もう本当に示されて、このこと悔い改めたい。
You see, Paul's authority as an apostle was under attack by these Judaizers.
で、このパウロ、使徒パウロもこのユダヤ主義者の攻撃を受けています。
And we find that Paul is now going to talk about his apostleship because the doctrine of grace is in jeopardy.
In jeopardy. この恵みの福音、せっかくパウロが伝えてきた恵みの福音がもう危機を受けているので、パウロは人としての権威を用いて語り始めます。
And so Paul sits down and he writes this letter with his own hand.
で、この自分の手でこの手紙を書き出します。
Usually he has a secretary, but here he said he wrote with his own hand.
この秘書が書いていくんですけども。
So obviously we're not going to teach all of Galatians, but You could divide it into the first two chapters are personal.
で、このガラテヤ人の手紙全部行こうとは思わないんですけども、最初の2章というのはパウロの個人的なことを書いてあります。
Chapter 3 and 4 are doctrinal.
で、3章4章が教義的なことが書かれています。
Chapter 5 and 6 are practical.
そして5章6章がその適用が書かれています。
So in your free time, if you read that book sometime during our conference, you know it'll kind of lead you in this whole idea of grace.
そして、まあ、このカンファレンスの間にぜひ一回通して読んでみてください。すると、恵みということの全体像をつかむことができるんじゃない
ですか。Because the theme of the book is legalism versus grace.
で、このガラテヤ人の手紙は、この立法主義に対、恵みという。
And God's calling upon our life is to preach grace.
で、私たち一人一人を恵みの福音を伝えるものとして呼びました。
So we start out Galatians 1 verse 1.
I'll
read the first two verses. Paul, an apostle, sent not from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me to the churches of Galatia.
人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらした父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。
I'm going to teach it to you like I teach it at the church. It's verse by verse. It's an expositional teaching. Some of it might seem kind of basic to you, but this is how we teach in our church.
私は教会でいつも教えているように一節一節順番にいきます。ある人にとっては何かとっても基本的なことだなと思うかもしれませんけども、今回私はそのようにやっていきましょう。
Back then it was a custom to identify yourself at the beginning of the letter.
で、この手紙を書くとき、この当時の手紙の書きが一体自分は誰なのかということを書いて手紙を始めます。
Now we sign the letter and you have to go to the end of the letter to find out who wrote it.
で、今は手紙の最後に自分の名前書きますよね。だから一番誰が書いたかっていうのは最後見ないといけないんですけども。
And the letters that I get without addresses, without signing names, I throw away in the wastebasket.
だからもちろんちゃんとした名前がなくなって、誰に宛てに書いてるのか書いてないの手紙はもう全部そのままストレートでゴミ箱行きます。
Because usually they criticize the ministry.
で、そういう人たちっていうのは大体あの自分のミニストリーに対して批判的なことを書いてる人だからですね。
They want to say, I came to church last Sunday and I stood up with my tambourine to help the worship band, but your ushers sat me down.
でも先週ね、教会に来た時に私タンバリン持ってて、ちょっと賛美手伝おうかなと思ったら、アッシャーが来てですね、おかけくださいってやめさされました。
Thus saith the Lord, God's Spirit is leaving your church.
でもだからこそ、主は言われます、主の御霊はあなたの教会から離れました。
You see, I've gotten those letters and they're unsigned and they don't have an address for me to respond.
住所も誰が書いたも書いてないような、そんな手紙はそんなもの、そのままゴミ箱ストレートです。
So I throw them out before I read them.
だから読む前にしてます。
I don't want to be put on a bummer.
だからもうそれでがっかりしたくないですからね。
And if I am put on a bummer, I want to be able to respond back.
で、私はそうしたらまた返事書かないといけないですからね。
So Paul changed his name from Saul to Paul.
で、このサウロっていうのがパウロになりました。
He took upon that name after conversion.
で、彼の改心の時にパウロという名前を受け取りました。
And his name means little or small.
で、この名前パウロは小さいという意味です。
Apparently that was Paul's opinion of himself after he got saved.
それは救われた時に自分は小さなものだと自分に対して評価する。
He saw himself as a nobody.
で、私はもう名もなきもんです。
2 Corinthians 12:11.
で、この第1コリントの12の11に、
He said, I'm a nobody.
私は何者でもない。
He says in 1 Corinthians 15:9, For I am the least of the apostles.
1コリント15のところで、私はもう使徒の中で一番小さいの。
And then years later, when he wrote to the church in Ephesus, he said, To me, the very least of all saints.
で、今度はもう数年の後に書いたエペソ人の手紙では、この聖徒の中で一番小さなものだと書いて。
Notice how much he's grown since he's been in the Lord, he decreases.That's what we're to do.
それ私たちが。
That's what grace does.
それは恵みを私たちにする。
Legalism doesn't do that.
でも立法主義はそういうふうにしません。
Legalism puffs us up.
立法主義というのは私たちを大きなものにあたかも作り変えていきます。
So very important as we look at Paul and what he says about himself.
だからパウロがここで言っていることというのは大きな意味を持っていますよ。
I think that's refreshing in our day and age when a lot of these churches want to pump the people up.
では本当に私たちのこの時代というのはなんかこう大物を作るような教会がまだ。
They want to say how wonderful you are and how marvelous you are.
あなた本当すごいですね。素晴らしいじゃないですか。
You're the head and not the tail.
ねえ、もうあなたは頭にならないと尻尾になっちゃダメです。
It's a Christian version of Tony Robbins. Anybody see Tony Robbins?
Self improvement program. もう自分をどういうふうに成長させていくかというプログラムですよね。
I'm great. I'm glorious. I'm wonderful.
もう私は素晴らしい。私は力あるものだ。
I'm worthy and so are you kind of philosophy.
どこにでも置いてですね、あの思考においても素晴らしいもので。
They scream, "You are a child of God!"
あなたは神の子だ。
As if we're worthy.
本当に価値があるんだ。
And as if we're wonderful.
私は素晴らしい。
There's only one that's worthy, only one that's wonderful. That's Jesus Christ.
本当に価値があって素晴らしいのはイエス様だけです。
And he's called a bunch of sinners and adopted us.
そしてそのひどい罪人を私たちを変えた。
That's what grace says.
それが恵みで。
Legalism doesn't. Legalism will put you up on a pedestal.
いつも立法主義っていうのは私たちを上上上げたから。
If you have your cards and they say Reverend Santos,
もし皆さんが名刺があってですね。大牧師様、三島大先生と書いてあったら、
reprint your cards。
ね、もう、
there's only one place in the Bible where it uses the word reverence。
で、この reverence という言葉は聖書の中で一回だけ使われてる。
It's in Psalm 111:9, I think
it is。で、この詩編の1の19やと思いますけども、
and it says, yeah, 111:9, and it says the Lord is holy and reverent is His name。
で、主ご自身がレバレンということです。
Of course, there's other translations. It says, "Awesome is his name."
でも彼の名前が Awesome。
It could be Awesome Santos.
だからそれで言えばですね、素晴らしいサントになってしまって。
Another translation is, "Holy and terrible is his name." Terrible Travis. You know, put that on. But we put reverent.
で私たちは多くの場合このレバレンという素晴らしいという崇められる名前を先につけちゃうんですけども。
We should be like Paul. We're just servants of the Lord.
私たちは本当に
bond servants of Christ.
どんどんどんどんこの下へ下がっていくものでありたい。
Paul had a high opinion of himself before he was saved. After he was saved, he saw himself as very small.
でこのサウルの時代の時にはどんどんどんどんその弟子の中でトップになるサウルだったのに、パウロになった途端にどんどん下がっていく。
After he was saved, he had a high opinion of Jesus Christ.
イエスキリストのしもべになっていくんですね。
And he didn't have that need for self-adulation.
でもう自分を崇め、self-promotion. こう必要なんかも全然なくなりました。
You see, if you go outside at noon and you strike a match,
でまあ皆さん外へ出てですね、マッチを吸ったとしましょうよ。
You wouldn't glory in the brightness of the match, would you? When you have the brilliance of the sun.
でもしその太陽の前でですね、外へ出てマッチ吸ったところでその明るさなんて何にもならないです。
That would be ridiculous.
そうやって笑っちゃいますよね、その明るい明るいって。
And you see, when we glory in man, in light of who Jesus Christ is, it's ludicrous.
どうでしょう。私は、あなた素晴らしい人だって言いながら、それイエス様の前に持っていって本当にそれ光るでしょうか。
Grace reveals that we are nothing, Christ is everything.
でも恵みっていうのは私たち本当何もないのにイエス様すごい。
And we preach the grace of God to others.
ですから私たちはこの恵みを他の人たちに伝えていきます。
Paul never refers to himself as an apostle unless necessary.
そしてパウロは自分のことを使徒って本当に必要な時以外には言いません。
Unless his apostleship is under attack or some important doctrine is
under attack. 本当に大事な教義においてこの使徒職が危ぶまれた時だけパウロは使いました。
Here the doctrine of grace is under attack.
でこの恵みの福音が攻撃を受けました。
Paul usually refers to himself as a bond servant.
で私は本当にキリストのしもべというスタイルを使って。
A slave by choice.
でもしもべとして選ばれたパウロ。
A slave bought and paid for by Jesus Christ.
そしてイエスキリストによって支払ってしもべとなったパウロ。
But now his critics are saying, "Who's Paul? He's not one of the 12."
でもこのユダヤ主義者ですね、批判者というか、パウロって一体何者だ？
He's not qualified to be an apostle.
でも使徒の資格なんか彼にはないよ。
And after Judas, one of the 12, after he hung himself,
それでこのユダが十二使徒のうちに一人首吊って死んだので、
there was a need for another apostle to make up
the 12. でも誰か十二を埋めないといけないなってくじを引きました。
The disciples gave Jesus two choices.
それで二つの選択肢を出しました。
Justus and Matthias.
で、じゃ、てかマッテアどっち選びますかってなって。
They drew straws and it fell to Matthias.
それで引っ張ってマッテアになりました。
You never hear of Matthias after that.
マッテアの話は後一回もテレビで出てきません。
But the position of apostleship, one of the 12, was very, very important.
で、この残された一つの席なんですけど、これ実はものすごい大事だった。
You do have other apostles besides those 12.
で、この10人以外の人たちですね。
You have Barnabas.
で、バルナバというのがい
て。Acts 14:14.
で、使徒の働き14:14にも出てき
て。Andronicus, Junius.
で、ロディカス、ユニケ。
Romans 16:7 and others, but this was a very unique position. One of the 12. The first thing that they needed to be with Christ from his baptism to his ascension.
で、この使徒になる資格というのは、彼がそのイエスがバプティズムを受けて天に上がるまでの証人である。
In other words, they needed to be taught directly by Jesus Christ.
別の言い方をすれば、イエス様から直接教えを聞いた人。
It's Acts chapter 1, verses 21 and 22.
で、使徒の働きの1の22から。
Second, they needed to be an eyewitness to his resurrection.
そして今度は復活の目撃者であるというのが使徒の条件。
That's 1 Corinthians chapter 9, verses 1 and 2.
1コリの9の1、2。
First Corinthians, did you get it?
Yeah, you can get it.
The third is, you can get it later. Yeah. The third, signs and wonders and miracles performed by an apostle.
そしてその人によってその奇跡とか癒しとかそういうのが起こった。
Second Corinthians chapter 12, verse 12.
数字苦手やから英語の方を聞いて。
Also, fruit of their ministry, converts or disciples.
そしてこの、実としてはですね、人々が改心していく。
First Corinthians 9, 1 and 2. As Paul says, you are the seal of my apostleship in the Lord.
そして主にあるそのもう 使徒としてのレッテル貼られている。
The fifth, I think, is one of the most important.
で、この今言った5つが使徒としての資格っていう。
By their teaching, they laid the foundation of church doctrine.
で、この教会の教義の基礎を彼らが教えました。
And that's why the words of Paul and preaching of grace is so important.
ですから、パウロのこの恵みの福音はものすごい大事だ。
And you can see that foundation of their teaching in Acts chapter 2, verse 42, and Ephesians chapter 2, verse 20.
はい、ちょっと聖書箇所復唱できないんですけど、英語の方を見ていただいて、パウロがその基礎を築きました。
So there's none like those 12, none. Have never been since that time. There are, you might call that term apostle, those are sent out ones.
で、まあ、使徒というのは、送られた人という意味で使えば使えるんですけども、本当のこの十二使徒のようなものは後に誰も現れてない。
Modern missionaries might have that apostolic call to go out.
で、まあ、ある意味でも今もう使徒的な働き伝道というのはあるでしょう。
But none according to the 12 that we've
just mentioned. でもこの12人が作ったような教会の基礎を作るという働きではなかった。
And Paul's commissioning, it began on the road to Damascus.
そしてパウロの働きはこのダマスカから出ていく。
It was by God, not by man.
で、神様によって出されたんで、人によ
ってではない。He was one born out of due season.
そして彼はその時に送り出
された。Because he wasn't with the 12.
10人の1人じゃなかった。
So it's very important to those Christians in that Galatian region with those churches to know that he was a true apostle and God gave him the message of grace that he was preaching.
そしてこのガラテヤの人に、このパウロは本当に神から立てられた人であるということを証明することはとても大事だと。
So he goes on in verse 3,
3節
and he says, Galatians 1:3, he says, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins that He might deliver us out of this present evil age according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever. Amen.
3節から5節まで。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストのから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえまでありますように。アーメン。
Grace and peace have been called the Siamese twins of the New Testament.
で、この恵みと平安というのはいつもこの双子のようにいつもペアなんです。
Paul always puts those together as he's addressing a church.
いつも手紙書くときにパウロはこの恵みと平安というのを続けて書きます。
Grace is that Greek word charis.
で、この恵みというのはギリシャ語でカレスと言います。
It was a Greek greeting.
で、Greek.
Greek. Gentile greeting.
ギリシャ人の挨拶。
はい、ギリシャ人の挨拶でグレースという。
Yeah, charis. They would greet one another.
カレスって言ってお互い挨拶をした。
It's unjustifiable generosity.
それは批判されることのない寛容さ。
It's something we don't deserve, but God gives it
to us. 私たちがその受ける価値もないのに神様が一方的にくださったということ。
Unearned favor by God.
神様の本当になさりたいということで一方的にくれたもの。
And most of you have taught on that, so I'm not saying anything new.
私は何ももちろん知ってると思うんですけども、このことをもう一回確認します。
Very important word. And then he uses the word peace.
で、また、平安、シャロームということはよく使います。
That's the Hebrew greeting.
今度はヘブル語の挨拶ですよね。
It's the idea when you say shalom, it's looking for your highest good.
で、このいつもシャロームというところで皆さんの一番最高の祝福というのを見ています。
May you be glad of heart.
でも本当に心がウキウキしますように。
And you see, even in that time, there was much persecution, even though the body was tortured, yet there was, the heart was in a sense of peace, serenity.
だからこの書かれているような迫害の時代ですね。本当、体を打ち引かれて迫害にあっても、心は上の方を見て明るくなっている姿。
But the Greek greeting and the Hebrew greeting brought the two cultures together.
そしてこのギリシャ語の挨拶とヘブル語の挨拶が2つ。双子になって一つになって挨拶しています。
And Christianity always brings cultures together.
そしてキリスト教というのはこの福音はいつもこの文化を一つにしていく。
Never divides.
文化を二つに分けたりしない。
Should never be a division in the body of Christ.
それでそのキリストの体をバラバラにするという働きはない。
The gospel of grace says the moment we accept Christ work on the cross.
そしてあの恵みの福音というのはひとたび私たちがイエス・キリストの十字架の技を心に受け取ったときに
We have been delivered from the penalty of sin.
私たちは罪から私たちは贖い出された
We've received justification.
私たちはそれで義とされた
or we've been made right with God.
で、神様との関係がよし、OK ということになるわけです。
And then once we're justified or saved by grace,
義とされて、恵みによって義とされたときに、
then gradually and daily we're saved from the power of sin.
少しですね、どんどんこの、罪の支配から解放されていく。
The word is called sanctification.
そのことを聖化と言います。
We're being matured. We're growing into the image of Christ.
で、私たちはキリストの似姿にどんどん日々に変えられていく。
And one day we will physically and actually, in the presence of the Lord, be transformed and be glorified.
そして私たちは本当に実際に物理的にイエス・キリストの前に出た時にキリストの輝きとされていく。
And that point, no longer be in the presence of sin.
で、もうその時には罪の現実の中から完全に解放されている。
So we're saved from the, from the penalty of sin, the power of sin, and one day from the presence of sin.
それでは罪の罰から、そしてまた罪のその結果から、そして最後にその完全に贖い出されるという。
From the beginning at the point of salvation to the time in heaven, it's all a work of God's grace.
そして救われたその日から最後その顔と顔を合わせて天に凱旋するまで、すべて恵みの業です。
It's unearned, unmerited, undeserving.
それは私たちが決して勝ち取ることも何かこう、習得していくものではなく全く神からのギフトです。
So Paul goes on,
パウロ進めます。
In verses 6 through 10,
10節まで。
He said, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another.Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even though we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to that which we have preached to you, let him be accursed, as we have said before, so we say again. Now, if any man is preaching to you a gospel contrary to that which you have received, let him be accursed. For am I now seeking the favor of men or of God?Or am I now striving to please men? But if I were trying to please men, I would not be a bondservant of Christ.
6節から10まで読みます。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて、他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私であろうと天の御使いであろうともし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方が述べ伝えるならそのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているならばそのものは呪われるべきです。今私は人に取り入れようとしているんでしょうか。いや神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするのなら私はキリストのしもべとは言えません。
Twice Paul declares a curse upon those who are preaching a graceless gospel contrary to the one that he preached.
パウロは呪いという言葉を2回使ってその、恵みの福音を含まない恵みの福音に反することを述べ伝える人たちのことを言いました。
It's anathema in the Greek.
で、このアナテマというのがギリシャ語の呪いの言語ですね。
Anathema or a curse is a thing devoted to destruction.
それでこれは滅びのことを表す言葉ですね。
And that's what he says about a gospel that we're not preaching according to grace.
それは恵みに従って語られてない福音を語る者は呪われよ。
It's something devoted to God without the hope of redemption.
そしてその贖いというものがもうすでに行われたものに何か付け足さないとしなく
てはいけない。そ
ういうものはもう最後の滅びの中に投げ込まれよう。
We need a strong voice, a vocal, courageous Christian voice when we preach the gospel of grace.
私たちは恵みの福音を語るときに私たちははっきりとそのことを力を持って語らなくてはならない。
And we need to be strong against those who are preaching legalism.
だから立法主義を語っている者に対して私たちははっきりとその反対表明しなくてはなりません。
You see, the flesh loves legalism.
で、私たちの肉は立法主義が大好きなんです。
The flesh glories in self-accomplishments.
そしてこの私たちの肉は自分が高められることをいつも望んでいます。
But grace glories in Christ's accomplishment.
しかし恵みはいつもキリストの栄光を求めています。
That's the difference between the gospel of grace that we preach and the gospel of legalism that others might preach like the Judaizers.
ですから私たちが述べ伝える恵みの福音と、まあ、このユダヤ主義者のような他の人たちの立法主義を語る人たちとの大きな違いが。
Some might say, Paul, you're so harsh against those, saying anathema or cursed.
で、このアナテマとか呪われよって、パウロちょっとそれ言い過ぎじゃないですか、ある人は言うかもしれません。
You're so hard just because they disagree with you in certain areas.
パウロ、あなたのある教義の一部に反対したからってそこまで言わなくていいんじゃないですか。
But Paul is saying the inevitable that there is no redemption, only a curse.For those that seek salvation outside of grace.
で、この恵みというものの他に、さらに何かを加えて救いがあるかのいうことを言うものに対しては、この呪われるという言葉以外にない。
Or in addition to the work of what Christ has already accomplished.
キリストがすでにもう行った技に、まだ何かを加えようとするんですか?
There's only one message that God gave to man, and that's what Paul is telling them.
パウロは言ったのは、神様が私たちにくれたメッセージは一個だけなんですよ。
And it's the gospel of grace, and to alter that message is to mislead people spiritually.
で、この恵みの福音以外の福音を語るときには、人々を違うものに導いていってしまいます。
It's serious business to give wrong directions.
そしてもう全然違う方向に人々を導くということです。
Especially in getting how to get to heaven.
で、この特に天に行くにはどうするか。
I heard of a story of a woman who was riding a train through the eastern states. It was very snowy.
で、もうある時にですね、この雪の吹雪の中を走る、列車に一人の女の人が乗ってました。
Ice plow in front of the train.
で、もう汽車の前は
horrible freezing conditions.
もうまあ外はもう氷の世界。
She was fearful about getting off at her station.
でも自分の降りる駅のことでいつも心配していました。
She said that the conductor, will you remind me when my station comes up so I could get off?
で、車掌さんに私の駅が来たら教えてくださいねって言ってました。
She was very nervous. The conductor said no problem.
ああ、もう心配ない、ちゃんと言いますよって言いました。
A businessman sitting across from
her. で、横にですね、なんかこうビジネスマン座ってたんですね。
Said, I see you're very disturbed. I know this route well. I can tell you when to get off.
で、まあでビジネスマンが、どこで降りるか言えますよって。
Conductors get very busy and they could get distracted.
車掌さんはですね、他の乗客のためにちょっと忙しかったんですよ。
Her station was announced.
で、まあ駅の名前がアナウンスされてですね。
The train slowed down to a stop.
で、汽車がキューンと緩く走り出しました。
The conductor didn't come around.
まだ車掌さん来てませんよ。
The businessman said, "See, he forgot you. Let me help you with your bags. Open the door and let her off the train."
見てみなさいね、もう車掌さん忙しいね。あなた呼びに行くの忘れたね。ドア開けましょう。
She had a little baby in her arms. She got off.
彼女は小さな赤ちゃんを持ってましたけども、
He helped her with the bag.
駅やと思って、カバンを持って降りました。
Train started up again.
で、汽車がピューと動き出します。
Few minutes later, the conductor came back.
車掌さんが来ます。
And said, "That's interesting. There was a lady here that wanted to get off at the next stop."
あれ、ここにあの女の人いたの、どこ行ったですか？次の駅で降りるはずですよね。
The businessman said, "Yes, I knew you were busy and you
forgot her." そう、あなた忙しかったから、言うの忘れたから手伝いましたよ。
And I let her off.
だから降ろしました。
He said, "Where did you let her off?"
どこで降りたんですか？
He said that wasn't a station, that was an emergency stop.
あれは緊急停車ですよ。
You let her out in a wilderness area.
あなた、あそこ駅もないもない、氷の世界に彼女を落としちゃった。
They did something very dangerous. They stopped the train. They reversed it.
で、あんまり危険だったからちょっとこのバックしてですね。で、しばらく待って。
They went out into the snow with a search party.
で、まあこの雪をきれいにしてですね。
And somebody stumbled over the lady with her baby frozen in the snow.
そして見たら、もうその女の人が
赤
ちゃんと凍ってました。
A victim of wrong information.
彼女はその間違った情報によって殺された。
How much more serious is it when we preach a gospel that doesn't inform a person how truly to get to heaven?
どうでしょう。私たちが天に凱旋するためにはどのようにするかという間違ったインフォメーションの恐ろしさ。
If it's a gospel anything other than the gospel of grace, we're misleading people.
この恵みの福音以外のものはすべて私たちを間違った方向に導く。
This is why Paul uses such strong language.
ですからこそパウロはこんなにきつい言葉を使いました。
Otherwise, Christ would have died in vain.
それそうじゃないんだったら、キリストがわざわざ血流してその十字架にかかる必要は無駄になります。
If somehow rules and regulations can help our salvation,
もしですよね、何かの行いとかですね、規格が私たちを天に連れていくんであればですね。
You see, legalism empties the gospel of its power.
そしてこの立法主義っていうのは、せっかくの福音の力を空っぽにしてしまう。
Legalism says the work is not really finished when Christ cried, "It is finished." Legalism said, "No, it isn't. I've got to help God."
だから恵みの福音はキリストが全ては完了した、全て完了です。でも立法主義はいやいや完了じゃなくて、あなたがここまでしてからプラスそれだと言います。
Paul saw these Christians begin to grow in their faith.
で、パウロはこの信仰によってクリスチャンが成長しているのを見ていました。
Because of the gospel of grace.
それは恵みの福音を聞いたからですよね。
Their sinful life was being changed.
そして罪の生活がどんどん変えられていってました。
They were like us when we were first born again, like innocent children. All we thought about was Jesus.
ちょうど私たちがですね、救われて間もない時に幼なごのにイエス様ばっかり見てましたよね。
But now somebody came in to disturb them.
でも誰かが来てですね、違うことを言い出したんです。
Legalists.
それは立法主義ですよ。
Before their old habits were falling away.
でも本当に私たちを遠くに引き離してしまう。
Like a Christmas tree. After Christmas, you hit it and all the needles fall off.
で、まるで古いクリスマス、クリスマスを過ぎたクリスマスみたいですね、ドーンとしたらバラバラと落ちるような。
Because it's no longer connected to its life source. It's dead. It's cut off.
そのきっちりですね、地面につながってですね、命を得てない木だからです。
But now these legalists were now attaching them back to this self-effort.
それでいつも立法主義っていうのは自分がどんだけ頑張ってるかに競う。
And their eyes were off Christ and now onto themselves.
それでいつもキリストから目が覚めて自分がどうかっていうのを目が覚めて。
Onto circumcision.
そして
Under rules, regulations, church policy, dress,
そして
diet,
着るものとか服とか、
食べ物、away from Jesus onto
themselves. でイエスから全然目を離していきます。
Adding to the gospel of grace is a dangerous thing.
だからこの恵みの福音にプラスアルファってめっちゃ危険なの。
It robs a person of their joy.
喜びを人々が取っていきます。
It robs a person of their peace.
でも平安を取っていきます。
It robs them of their freedom.
それで自由を取っていきます。
It robs them of their spontaneity.
でも頑張って続ける力を取っていきます。
It robs them of their childlike faith.
でも本当に幼子のような信仰を奪ってしまいます。
Rules and regulations for salvation, it causes them to be unsure.
でいつもですね、そういう規定とかですね、ルールはですね、私はいつも不安なんですよね。
They start thinking, how am I doing?
あ、もう自分どうやってるかな。
Am I giving enough?
で私はちゃんと捧げてる。
Am I good enough?
私はもう神の目に
十分かな。Am I praying enough?
私は十分に祈ってるかな。
Am I studying enough?
私は十分に勉強してるかな。
Am I diligent enough?
本当にいい生活してるかな。
There's no joy. There's no
peace. そこに喜びがないんで、いつもビクビククリスチャン作
ってるんです。Because it's the pressure of legalism.
それは立法主義のプレッシャーですよ。
We never want to do that to our people.
私たちそう。な福音伝えたくないですよね。
Grace means no merit.
それで本当に恵みというのは自分が勝ち取るもんじゃないんですよ。
You didn't earn it.
私は本当に何かして受け取っていったんです。
You're not entitled to it.
で私たちはそのことをするために。
And yet God gives it.
でも資格もないのに神様が一方的にくれた。
On the basis of faith alone.
それは信仰のみですよ。
In grace alone.
その恵みのみです。
Through Christ alone.
そしてキリストだけです。
It's God's work in us.
神様が私たちに。
Let's preach that.
それを伝えようではありませんか。
Don't worry about how many are in your church.
だから何年皆さん教会やってたか。
Don't worry about the empty seats.
で、どんだけ空席があるか。
Don't worry about the people that might not be coming out for Wednesday night or Sunday night.
でね、まあ日曜日にどんだけ水曜日にどんだけ来てないかという人心配。
Don't start beating the sheep.
どうか羊を叩かないでください。それって立法主義ですよ。
There was a fella in New Zealand and
New Zealand
he was behind a flock of sheep and he was beating them.Taking him to town, and a shepherd came up and said, "What are you doing?"
A shepherd
doesn't beat the sheep; gets up in front and leads the sheep.
で、この羊飼いというのは後ろからこう羊を叩くんじゃなくて、一番前にあって羊を導いていくんです。
The man said, "I'm not a shepherd; I'm a butcher. I'm taking him to market."
私は羊飼いじゃないですよ。私は羊肉屋ですよ。
When we start beating the sheep,
私たちが羊をそうやって叩くっていうのはね、
it's because we're looking at how we're doing.
で、私は自分がどれだけの教会が大きくなってますかね、どれだけ、
the tithes aren't coming in like we want.
献金がどんだけ入ってますかね、
it only means that we need to go to prayer more.
それは私たちがもう少し祈りの中におるべきです。
And I heard that Kim Asa's got.He's charged like $12 for 4 hours in his place that he's meeting, right?
キヨマサが今ミーティングしてるとこね、4時間
4時間で1000円。
I won't even tell you how much we have to pay for ours.
ね、私たちはどんだけ払わないといけない。
I won't do that.
ね、本当に。
But
あんま高いレート払ってる。
But you see, when the tithes aren't coming in, I am on my knees. I'm crying out to God. I'm not beating the sheep.And one of the last sessions, we're going to talk about tithing. There's an incredible We'll look in the scriptures in 2 Corinthians and it deals with tithing and
grace. で、まあ、このセッションの最後のところにですね、献金
とか見たいところとか
見たいと思うんですけど、本当に恵みのところにとどまっていたいですよ。
Amen.
Amen.
Father, we do just thank you, Lord, that you have called us to a grace ministry.
父なる神はあなたがパウロを通して恵みの福音を確認してくれたことありがとうございます。
Father, just help us as we grow and we go on in the ministry you've given us.
どうか父よ私たちをこの福音の中で私たちを成長させてください。
Lord, that we're always brought back to a grace, a ministry of grace.
どうか私たちいつもこの恵みの福音のところに引き戻してください。
Preaching grace to the people.
どうか人々に恵みを語るものとして。
Leading them in your ways.
そしてあなたの方に人々を導くことができます。
Lord, you've called us to be leaders.
私たちをリーダーとして召
してください。Whether we've got a Bible study of five people.
で、まあ、たった5人のそれがバイブルスタディであっても。
Or whether we teach the entire congregation.
でも全部の会衆を導いているにしても
Lord, you've called us to shepherd them.
私たちを羊と会衆に呼んで
くれ Lord, let us never butcher them.
私たちを羊肉屋さんにしない
で Let it be a ministry of grace.
恵みの福音の働き人となりたい。イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アメン。